遠藤ひろむのプレインズトーカーズ。ラジオの前の皆さん、こんにちは。はい、始まりました新番組、遠藤ひろむのプレインズトーカーズでございます。パーソナリティの遠藤ひろむです。前回っていうのかな、趣味一直線から路線変更、このラジオのなんていうのかな、コンセプトそのものを路線変更させて新番組ということで新しく始めてみました、遠藤ひろむのプレインズトーカーズでございます。この番組ではですね、前回のラジオは割とそういう説明とかの方がいっぱい多くなっちゃって、本来僕がやりたかったはずのフリートークの部分が あったにはあったんですけど、ちょっと少なくなりがちだったので、今回の方はですね、そのフリートークの方を、フルにできる限りフルに近い感じで引き出していきたいなと思っております。もしかしたら分かる人もいるかもしれないんですけど、このラジオの番組名にもですね、元ネタなどもありますので、それはですね、これからご紹介する、自己紹介なども含めて次のコーナーでやりたいと思いますので、そちらもどうか期待していてみてください。それではですね、自己紹介もしたいところなので早速始めていきましょう。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、今回からレッツプレインズトーク。プロログ、はい、プロログということでですね、自分自身の自己紹介と、あと、この番組のコンセプト、そして、このラジオそのものの元ネタというのをですね、このコーナーでお話ししていきたいなと思っています。どのコーナーもですね、さっきこのコーナー名も言ったと思うんですけど、こんな感じでいこうと思っています。はい、早速ですね、じゃあ自己紹介いきましょう。オープニングトークでも言いました、僕遠藤ひろむと言います。この番組のパーソナリティです。で、言ってわかるかな、遊戯王やってて、マジックザギャザリングやってて、あと麻雀もやってて、でその他テーブルゲーム、結構そういう専門店とかで売ってるような、ボードゲームと言ってもいいですかね、とか、あとアニメも好きな、21歳です。最近誕生日来ました。やっと21ですね。で、はい、テーブルゲームとかボードゲームって言ったんですけど、デジタルよりはアナログ派です。な、21歳ですということで、覚えていただきたいなと思います。もともとはですね、声優さんを目指してたんですけど、その声優の専門学校にも通ってて、ただちょっと途中でですね、このラジオをやりたいなって思い始めて路線変更して、今ここでちょっとラジオの活動をしていきたいなと思っております。で、名残といってはなんなんですけど、やっぱりその元々声優さんになりたいっていう願望があったので、声優さんのことも割と調べたことがやっぱりあったんですね。の名残で、声優さんの知識もそれなりにありますし、あとやっぱ専門学校仮にも通っているので、隙があれば声優もやりたいなとは思っている自分でございます。はい、自己紹介これぐらいでいいかなと思うので、ラジオそのもののコンセプトをお話ししていきたいなと思います。そうですね、これもオープニングトークで言った通り、基本フリートークにしていきたいなと思っています。ただそのやっぱりなんだろうな、このラジオをやる直前ぐらいに何があったかによっては、どういうことになるか、ちょっとこれ僕自身も割とですね、予想ができないような、冒険のようなラジオとなっておりますので、近況なことが多いかなとは思うんですけど、極力フリートークでいきたいなと思っております。で、このプレインズトーカーズという名前の元ネタなんですが、察しがつく人もいるかもしれません。 さっきですねマジック・ザ・ギャザリングをやっていると言ったんですが、そのマジック・ザ・ギャザリングに登場する、まあ、人物たちがいるんですね。そのプレインズ・ウォーカーと呼ばれる人物たちがいるんですよ。名前はそこから来てます。で、まあ、どういうことかというと、そのマジック・ザ・ギャザリングの世界観っていうのは、まあ、多元宇宙と言われていて、なんて言えばいいのかな、まあ、世界がいくつもあるんですね、まあ、何個あるのかちょっとあんまり確認はしてないんですけども、まあ、パラレルワールドみたいに、そのそれぞれの世界の人は他の次元のこと存在さえもわからないんですけど、このプレインズウォーカーたちはその次元を渡り歩くことができる特別な存在となっております。なのでですね、そんなプレインズウォーカーたちのようにさまざまな次元を、まあ、ジャンルと例えて、で旅することをトークするということに例えて、さまざまな次元を旅する、さまざまなジャンルをトークするという番組にしたいなということで、このネーミングにしました。まあ、結構前から前回の趣味直線の時からまあまあ考えてはいたんですけど、とりあえず踏ん切りつけてこういうのにしてみようかなと思って、まあこういうことにしたいなと思いました。でやっぱりそういういろんな話とか、あとまあそれが起こることがやっぱりこれからあるかどうかっていうのがわからないので、1回のコーナーが本当にその1回きりになるっていうこともあると思うんですよ。だってなんならこのプロログのコーナーでもこの今回の自己紹介終わったら1回きりで終わるので、まあ、もしかしたら本当にそのこれからも普通のコーナーで1回きりになることがあると思うんですが、まあそういうのもですね、いろいろな次元を旅できるということの裏返しにもなりますので、ぜひお付き合いいただけたらいいなと思います。はい、これで結構全部話したので、まあ、その他僕に対しての疑問や質問がありましたら、ラジキャスネットのメール送信フォームからお寄せください。たくさんのお便り待っています。以上プロログのコーナーでした。
ラジキャスネット
サンディガー、はい、毎日が休日のような次元、サンディガーという次元でございます。まあサンデーから撮っているので、その日曜日に起こったことをこの次元ではお話ししたいなと思っています。まあこの収録がある前の日曜日の話なんですけど、レインボーフレーバーというイベントに行ってきたんですよ。まあこれが何のイベントかっていうと、プリキュアのオンリー同人即売会のまあ、イベントなんですね。はい、プロログのところでアニメも好きだと言ったんですが、そのうちの一つはプリキュアです。ちょっと詳しく説明すると、まあ、今やってるのの一作前、魔法使いプリキュアでですね、ドハマりしてしまいまして、もう結構やっぱり額もかけてしまったものなんですけど、この詳細はですね、趣味一直線のまあ、ちょっとどのこの回だか覚えてないんですけど、そこでも語っているので、まあ、そこと合わせて聞いてくれたらいいんじゃないかなと思います。話を戻しますと、まあ、このプリキュアオンリー同人即売会、まあ、一言聞いただけだとわからないと思うので、簡単に言うとコミックマーケットなんですよ。でそのコミックマーケットもわからない方にまた説明をすると、なんて言えばいいんですかね、まあ、同じその趣味を持った人たちが作品をまあ出し合ったり、あと買ったりできるのがまあコミックマーケットなんですよ。まあ自分で作ったものを出すフリーマーケットみたいな感じですかね。まあ、それがそのアニメとかの二次創作であることが多いのがコミックマーケットです。それのプリキュアだけのちょっと小規模な感じのが、まあ、年に2回春と秋かなに開催されるので、まあ、それに行ってきたんですね。今回で3回目ですかね。ちょうど去年の春と、去年の秋の2回参加してるので、今回で、まあ、3回目だと思うんですけど、それに参加してきたんですよ。 僕はですね、本とか書けないんで、本当にその買う専門で、まあ事前からそのピクシブで好きな絵描きさんの情報とかを得て、買うのもちょっと事前に予定しておいて、それで友達と一緒に行ったんですね。で、もともと僕日曜日ってバイトが入っててバイトするんですけど、もうこの日のためだけに僕はバイト変わりました。土曜日の人と、すいません、ここ変わってくれませんかって言って、ただその人ちゃん快く引き受けてくださったので、ありがとうございますって言って、僕が代わりに土曜日に出て、その人を日曜日に持ってって、僕はその空いた日曜日にイベントに行くということをやっていました。もうですね、本当3回目の参加だったんですけど、いやー、やっぱり幸せですね。やっぱりその好きなことにお金をかけられるっていうのもやっぱりあったりはするんですけど、要はやっぱり同じ趣味を持つ人たち、まあ、今回に限ってはプリキュアなんですけど、がしかいないんですよ。やっぱそれって本当言葉にできないぐらいの幸福感があって、ああやっぱこんなにいるんだなみたいな。もう結構参加人数も多かったので、いやーすごいすごい、本当にもうすごいの一言だなって本当に思いました。まあそんな中僕も参加してきたんですけど、まあ自分の欲しいものをやっぱり事前に調べといたのを変えたっていうのもやっぱりあるんですけど、まあこれでやっぱり一つの形だなみたいな、幸せの形だなっていうのは思ってましたね。そう、会場ではそれこそそのプリキュアのオープニングとかエンディングなんかも流れてたりして、そういう雰囲気なんかも楽しめるし、あとやっぱりコスプレする人なんかもプリキュアのコスプレいっぱいしてる人いたので、そういうのを見るのも楽しかったですね。まあそういうので一個幸せの形を見つけたなっていうのが一個なんですよ。こういうオンリー同人即売会、プリキュアだけに限らずいろんなものもあるので、まあ、自分の趣味が合いましたら、そういうのにはやっぱり参加してみるといいんじゃないかなって素直に思います。僕が知ってる限りだと東方プロジェクトっていうのの同人オンリー同人即売会、白麗神社例大祭ですとか、あと僕はそういう趣味ないんですけど、僕の友達が行ってるショタスクラッチっていう男児系のものもあるので、まあもし自分の趣味に当てはまるものがあるそのオンリー同人即売会ありましたら、そういうのは参加してみるといいんじゃないかなと思います。これが1個です。実はですね、もう1個この日曜日に起こった事柄がありまして、これがものすごい奇跡なんですよ。本当にもうまあなんでちょっとお話ししたいんですけど、そのレインボーフレーバー、まあちょっと買いたいものを買ってから友達と一緒にまあ帰ってたんですね。でその数日前にマジック・ザ・ギャザリングの新しいパックも出てたの、アモンケットっていう新しいその段が出たので、それを買いたいなって思ったんですよ。でまあちょっと地元に近くなった本厚木まで戻ってきて、でまあカードショップ行って箱で買ったんですね、そのアモンケットを。で最初は2箱しようと思ったんですけど、その2箱買おうと思ったんですけど、ちょっとお金が足りなくなっちゃってて、あーすいません1箱でっていうことにその時はしたんですよ。そしたらちょうどそのカードショップキャンペーンっていうか、まあスクラッチカードを渡されたんですね、まあ期間限定ので、その時はちょっと気にも留めなかったんですけど、その後に友達と一緒にお昼を食べて、そのお昼が出てくる間にスクラッチを削ってみたんですよ、その友達と分け合って。7、8枚あったかな、なんで3、4枚ぐらいで分けて削ってたら、そのちょうど友達が持ってった分が金券の当たり、要は当たりが引いたんですね。普段なかなかそういうのってまずないじゃないですか。もうその時点ですごいと思うんですけど、その、ま、 そのあたりのところは商品券、まあ、金券分だったんですね。の金券額が1万1500円分あったんですよ。まあその1万円と1000円と500円分って分けて3枚分当たりが出て、しかもその額が5桁みたいな、そんなに行くんだって言って、それこそもうそのもともと2箱できなかったんですけど、もうちょうど1万円分とか来たので、それでもう1箱できたっていうのが、いやーこれすごいなみたいな。もう1万1500円分ってそんなに当たるんだみたいな。もう多分やっぱり普段当てられないものだったりもするので、その時は本当に運良かったなって思いました。だってそれこそもう午前中なんかは自分の好きなことに没頭できるし、午後に入ってもそういう、まあ、運ですけど、それが爆発してたので、もう幸せに幸せが重なるとても充実な日曜日を過ごしていました。はい、いやーこれ1万円分ってすごいなって本当に思いましたね。まあ、一応後日談言ってしまうと、1箱分2箱買ったうちの1箱分はその日のうちに開けたらあんまりいい結果ではなかったんですよ。まあ一部欲しいカードもあったんですけど、あんまり当たらなかったという、全部は当たらなかったっていうのがちょっとそこは残念だったんですけど、もう1箱開けたら後日、その後日もう1箱開けたら、そっちには欲しいカードが結構入ってたので、いやあの日は本当に運が良かったんだなってすごい思いました。以上、サンディガーの次元でした。遠藤博夢のプレインズトーカーズ、そろそろお別れの時間になってまいりました。はい、今日はですね、自己紹介の部分と、あとまあちょうど前に起こったことの2つの、お話をしたんですが、まあこれからはこのことを、まあ、コーナー一つ一つを次元と呼んでいったり、まあこう多分コーナーの終わりも旅を終えるみたいな、ちょっと RPG みたいなことにしていこうかなとは思っているんですが、とりあえず今回のこの2つのコーナー楽しんでいただけたらいいなと思っております。一応プロローグのところでも言ったんですけど、もう一度言うと、はい、僕に対して の質問や疑問はラジキャスネットのメール送信フォームからお寄せください。はい、新しい番組ということで少々やっぱり緊張しつつも、これからもまた頑張っていきたいなと思っております。それでは今回ここまでといたします。ここまでのお相手は遠藤博夢でした。また次回もレッツプレインズトーク。